インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。はい、ということで本日はプロレスリングノア 3.23&24 後楽園のこと、レビュー会ですね、行きたいと思います。はい、ちょっとですね遅くなりました。コロナワクチンの、副反応でですね、ちょっとまだ若干熱あるんですけれども、特納をやらせていただきまして、その後にね急ぎで収録をしております。このままほったらかしにしてしまうと速報性が薄れてしまうということと、あとノアのね話題が目白押し、かつニュージャパンカップもかなり盛り上がっているという状態になっておりますので、はい、遅れを取らないためにもですね、今日やらねばということで、ひいひい言いながらまとめたのをちょっとお話ししていきたいと思います。まずは 3.23 後楽園です。大会名なんだっけ、ジャストファイン、はい、大丈夫みたいなこと言ってましたけど何かって感じですね。そんな言い方しないでって感じですけど、ジャストファイン、2022ということでやってました。まあ、特能を聞いてる方はねご存知だと思うんですけども、三重ピョンにね煽られて、チケットをですね、最前列チケットがあるよってことね抑えて行ってきました、急遽ね、はい、予定なかったんですけど、はい、そんな 3.23 と、24ですね、今もう、はい、もうワクチン打って 38.5 ぐらい出た状態でヒーヒーながら見ておりましたよということでいきますよ。まずは、第1試合 3.23 は、ね、ちょっと詳細レビューいきますよ。3.23 後楽園第1試合、忠助対、藤村海ですね。6分50秒冬季スペシャルで忠助が勝利しました。最前列で生、ね、きのいい藤村を見られて、しかも目の前でいつもの、ね、例の串刺し顔面ドロキを、ね、見られたんで、はい、もうそれだけでよしよしって感じなんですけれども、藤村いいですね、相変わらずね。矢野と比較されがちなね、矢野康隆とまたちょっと違う方向で、どっちかというと矢野はね静かなね感じなんですけど、藤村はガンガン行く感じなのでうるさい感じなんで、対比ができていいですね。どっちが上に勝つかっていうのは注目ですよ。かたや強い方の忠助はキャラも試合もだいぶ安定してきましたね。もう上行くというか、はい、準備は万端なんで、はい、早くねいい目にあってほしいですね。1.8 ね、新日本との対抗戦あった時も完全に特別扱いだったじゃないですか。通常の負けるマンよりは手厚くなってたというか、まあお話にそうなら、まあ、高木のイニシエのコンボをね引き出した、あイニシエじゃねえや、フルコンボをね引き出したんで、まあ、過去のこう因縁があったっていうのもねちょっと引きずりつつであると思うんですけれども、フルコンボを高木から引き出してるんで、まあ、そういう意味ではね決して弱くないぞっていうのがあると思いますし、それからこの試合冬季スペシャルに行く前にねショルダーバスターなんかを出してまして、うん、なるほどなと、フィニッシュに沿ったその前の技を用意するっていうのは、ね、非常にこう整ってていいと思いますね。はい、っていうような感じで忠相が、勝利しました。しっかり藤村の、ね、いいとこも出しつつ勝利という感じでしたね。次、キングタニーモハメドヨネ対、望月正明岡田金也10分37秒ファンキープレスで、勝利しました、ファンキーが勝利しましたが、まあ、この試合はとにかく岡金です、過去最高の課金でしたね。まあ、常にねベスト更新してもらわないといけないんですけど、していかなきゃいけないと思うんですけど、まあでもその向かっていく姿勢とか顔つきっていうのが今まで以上にアグレッシブだったんで、気遅れしてるところが全くないというか、もうね、がっちり目見据えてね顔も負けねえぞって顔だったんで、まあこのおかきんも準備万端って感じですね。あとね体つきやっぱりどんどん良くなってでかくなってるんで負けなさそうですよね、うん、そこはすごいなって思った。次、 原田大輔、アレハンドロ、宮脇純太対、野沢論外、鈴木小太郎、スペルクレイジー40分33秒ノーコンテストでしたね。はい、なんか来たっていうことで、いや最初はね誰か全然分かんなかったですね。で、あの被ってるマスクが300のペルシア軍の不死の軍団のマスクだったんで、これやべえの来たぞって感じだったんです。イモータルズが来たんですけどね、まあ、じゃなくてドラゲンの人たちでしたよと。で誰だか本当全然分かんなくて、で最後の最後シュン・スカイウォーカーのあのぐるぐるブルーサンダーやったじゃないですか、まあ、あれでね、あれシュンと思って、そういやでっかいねと思ったんで、したらまあ G ブラッツ、RED が G ブラッツになったんですかね、はい、エータを出して、ヒールユニットが来たということで、マイク長かったっすね、まあ、ちょっと詳しいことよく分かんないので、今日ツイートしてる人をねリツイートしたりもしましたけど、ちょっとあの両国でどうやら試合があるようなので、それまでにね、ちょっとしっかりリサーチしたいなと思いました。レクチャーお願いします。はい。まあ、試合はね、こんな感じでノーコンテストになったんですけど、ペロフ強えなって感じです。はい。で、試合終わった後というか、あの、ひとしきり終わった後に、お前ら今すぐここでやってやるよって G ブラッツの煽りに対して、よし、じゃあ今すぐここでやるぞみたいな感じにノア側がなったんですけど、その瞬間に、おいいねと思いつつも、いや、でも今から試合するってなると尺がちょっとみたいな。今日試合多いし、メインちょっとがっちり見たいんでお願いしますみたいな感じだったんで、ちょっと、あの、まあ、煽り、ただのね、挑発だったので、逆にほっとしましたね。よかったね。次。清宮海斗、早田対、小川慶成、柳田が14分17秒ドロップキックで、清宮が矢野から勝利という感じですね。まあ、前の試合がこんな感じだったんで、口直しにね、しっかりとしたこう地に足のついたスタンダードマッチを、が入ってました。まあ、もう見慣れちゃってるんですけど、ここに早田が入って、まあ、違和感がないというかっていうのがすごいっすね。変われば変わるもんだなって感じがちょっとします。まあ、普通この4人でじゃあ試合組みなさいってなったら清宮矢野対小川隼人になると思うんですけど、この小川と隼人を入れ替えたことで矢野にもしっかりスポットが当たってるし、はあ、矢野いいっすね、やっぱね、技も着実に増やしてきて、スパイダーフロントスープレックスフロックスプラッシュ、はあ、楽しみです。いやもうね、この矢野といい岡金といいね、あの下の人たちがもうほんと着々と準備が進んでるんで、試合とかじゃないんですよ、もうとにかくあの佇まいがどっしりしてるんで、もうほんと準備万端ですよ、マジで楽しみです。はい、じゃあ次、注目のシングルマッチでしたね、エイタ対陽平、これまた10分43秒また同じような勝負タイムでノーコンテストです。いや、またノーコンかよ感じなんですけど、そして濃厚になった理由が、傭兵がトペコンをして場外で2人ともぐったりしてるところに、早田が来てベルトを殴るとシャンプーされた早田が、ね、まあまあまあ分かりますよ、分かるんですけど、あ、そうすると両国早田エータで引っ張るんだ、これメインだよねみたいな、なるほどな早田そんなかとか思いつつ、なんならセットでね、あのエイタのノアでまだ面白い試合まだ見てないっちゃ見てないんで、そろそろお願いしますって思いました。まあ大舞台を与えられてるんで、もともとできない人だったらあれなんですけど、もともとできるの分かってるからね、これ逆に楽しみですよね。はい、ということでこれで1個カードが決まりました。若干傭兵が不憫というかもったいないというか、だから雑というかね、まあ、しょうがね。はい、次です。杉浦隆、鈴木敵、田中正人対、正木民也、稲葉大輝、稲村良樹は15分34秒ロイヤルストレッチで、鈴木敵が稲村から勝利しています。まあ、鈴木敵が WWE 帰り感のあるロイヤルストレッチ、つかロイヤルストレッチ、リーガルストレッチじゃなかったっけ、ロイヤルストレッチだっけ、なんかロイヤルストレッチっていうと、あのケビンマスクのあのロープまたぎのタランチュラみたいな技を思い出しちゃうんですけど、まあいっか、あのインディアンデスロックとコブラツイストを同時に決めるみたいなやつね、いやあれいいフィニッシュですね、きつい、はい、ちょっと 熱くなりました、血が。でね、このマッチアップ普通だったらチャンピオンチームがこっち入ってるわけですよ、杉浦鈴木がね。そうするとまあ稲葉はあれなんで、こっちにね、逆サイドには北宮稲村がいるんで、やっぱ期待するじゃないですか。じゃあ何もなかった。勝てえ、相変わらず勝てえす本当にね。いやザ・タフもワンチャンあるんかな、ちょっとそこも気になりますね。はい、まだこのタッグチームがどうするかっていうのが、決まったのか、決まりましたね。はい、ちょっとそれは後の話です。次、藤田和之、丸藤間直道、小峠敦、覇王対剣王、末学、大原締め、二王という試合です。まあ、あの16分2秒パワーボム、ビストボムで藤田が二王から勝利しました。まあもうこのマッチアップで想像できる以上のものはぶっちゃけ特になかったんですけど、藤田の人間ペルソナが素晴らしいなと。めちゃめちゃ受けてましたね。いやいやそんなないっしょみたいな感じでお客さんを見てるんだけど、面白い、いちいちお礼をしたりとか、入ってくる時の鉄柵のね、あの鍵っていうの、まあ、ガチャンと扉が開かないようにするこうあるじゃないですか、つがいみたいな、あれをちゃんと閉めてね、丁寧に、ね、でそれをわざわざ若手に、あ閉めましたんでみたいな確認したりするって、で深々とね再敬礼して、いや面白いです、本当ね、むちゃくちゃです。でね、あの試合はともかくというか、まあまあ面白かったんですけど、あの面白かったのが、あ面白かったというか注目のシーンとしては、試合終わった後に味方チーム、藤田がフォール取った後に味方チームの皆さんに深々と礼をして、ね、挨拶してもあるんですけど、丸内と握手しようとしたんですよ。藤田の方から手を差し出したんですけど、丸内握手しないんですよね。いやこれなんかこの時点では、え次丸藤とか一瞬思ったんですけど、何もなく終わりました。はい、さあそしてということでメインイベントです。塩崎豪対中島勝彦、17分20秒剛腕ラリアット、あすごかったですね、すげえフィニッシュだった、で、塩崎豪が勝利しました。はい、試合の展開ちょっと追っていきますね。もう試合開始早々からがっちりチョップからいきなり入るっていう、ビッグマッチの頭10分削ったバージョンみたいな感じですよね、試合タイムから見ても。はい、でなおかつこの日この時の時計の時間的にもまだ結構十分というか余裕あったんで、秒殺ねえなと、ちょっと予見をしていた秒殺は消えました、この時点で。よしと、ということはこうファイトフォーエバー系の試合をやってくれるぞって思ったんで、もう期待膨らみまくりで、開始5分ぐらいでマシンガンチョップが出るんですね。でそこからチョップキック合戦で5分くらいでやるんですけど、まあもうここでもう中島塩崎さん一番見たやつ見せてもらえるわけじゃないですか、大満足です。でこの後に、塩崎が放ったラリアットを中島勝彦がハイキックで迎撃します。これがちゃんと試合終盤ね伏線になっているという感じでした。はい、あとトピック的には雪崩式のフェイスクラッシャーなんかでとね、勝彦のフェイスクラッシャーって何気に健介感あるんですよね、着地のフォームとかね、それをなだれ式でやるっていうね、ちょっとインパクト弱めでしたけど、はい、かけてる方のダイナミックさもちょっと薄いんであれだったんですが、はい、よかったと思います。で、早々に試合決めに行った中島勝彦を規定破りの、バーチカルスパイク、垂直落下ブレンバスターで塩崎が切ってたと思います。で剛腕ラリアット一発入れてからのムーンサルト行くんですけど、ちょっとやっぱ勝負タイム的にもね、あとまあ見てる側のその両者のダメージ蓄積具合から言ってもちょっと早いなと思いました。早いんですよね最近ムーンサルトが、ちょっとそこが結構気になるというところというかいう感じです。はい、なんなら一番感覚ね復帰してから戻ってないのここじゃねえとか思ったりするんですけど、はい、もうちょっと大事にしていいのかななんて思ってます。で、自爆してムーンサルト自爆したところを、お腹にぶった切り、相変わらずあれはしんどいっすね写真撮ったけど見たけど、もう明らかにお腹ズバーン蹴ってて大丈夫なのって感じですけど、は そっからのバーチカルスパイク、やっぱねちょっと早いんすよ展開が。でもまあそういうことだろうと思って見てました。で、でもキックアウトするんでバーチカル、じゃあダイヤモンドボム行きましょうってことで行ったんですけど、ゴくんへにゃってかからず、じゃあハイキック行くでーって言って勝彦を狙ったのを、なんとですよ、ハイキックをラリアットで迎撃するんですね。まああの塩崎これやるんですけど、よくそんな無茶なってキックですよ向こう。ただね、ただですよ、デタラメパワーファイター塩崎豪ならこれが許されるんだなっていう。しかもね結構足首の方に入ってたんで、あれ確かに痛いよね中島の方が。捻挫とかしてないかなって思う。スーパーインパクトでした。すごい、客席もめちゃめちゃ湧いてましたこの瞬間。そっからのゴーアラレット2発でピンフォールという感じで、もう素晴らしいです。デタラメ勝利としては塩崎豪らしいっちゃ塩崎豪らしい、勝利でした。素晴らしい。で試合後出ました、中島勝彦に勝ったんで取り戻したってことでしょう。アイアムノアつ、アイアムノアが帰ってきたぞみたいな。早くね。まあ早いなと思ったけど、まあいいやって、いやこのいいやって思える感じが塩崎豪の主役たるゆえんなんでしょうね、はい。そして藤田和之を呼び出します。両国じゃやらないとはならんことがある。素晴らしい、藤田登場で睨み合いですよ、始まりました。いやこれ長くなんぞと思ったんですけど、まあ思いのほか長くなんなかったです、よかった。で藤田が何つったかって言った、I'm Noah。 いやあそうですね、あなたがそう言うならそうですわみたいな。ということで I am Noah に I'm Noah で呼応する、藤田和之、着てるのはノアジャージなんですけど、まだ似合ってないですね。緑のタイツといい、ノアジャージといい、未だにこう緑のイメージがまだないな藤田には。だから逆に面白いんですけど。ということで両国の GH ヘビー級メインイベントが決定しました。いやちょっとね、あの終わった時の感じは塩崎コールしたかったですわね、そういう雰囲気でしたよマジで、はい。ということで 3.23 後楽園、これはねこの試合を最前列で見たわけですよ。もう言うことねえですよね本当ね、ありがとうございますって感じです。磁場が狂いやすいこういう試合を見てしまうと、はい、という感じでした。一旦休憩。はい、では続いて、3.24 後楽園の方行きたいと思います。こっちはね、ネット観戦と、レッスルユニバースって観戦ということでしたので、軽く流していく感じになっちゃいますけどね、はい、サクサクといっていきましょう。まずは第一試合、望月正明、キングタニー、岡田金也、矢野康隆対正木民也、モハメドヨネ、稲村良樹、宮脇健太。ノアのこのユニット関係なしでぐっちゃぐちゃにして試合を組んでしまう、まあ前日の小川隼太、あ、じゃあ、清宮隼太、小川矢野とかもそうなんですけど、なんだろうな、正直流れがこうないというか継続性がない、もう一回こっきりのマッチメイクになっちゃうので、なんで試合が面白きゃいいんですけど、ちょっとぶつ切りになっちゃうのがもったいないなとは思ってます。ただ毎回試合がそれなりに面白いんで、文句言うのも野暮だなみたいな感じにさせられちゃうっていうのは正直なところですね。この試合は11分44秒ショルダータックル、ロープ1往復か、して稲村が岡田に、凄まじいショルダータックルを決めて勝利しました。ノアザホームか、道場マッチなんかでもちょっと見せてた動きだったんですけれども、かなりこのショルダーに関しては手応えを感じているようなので、今後もフィニッシュにというか十分フィニッシュになり得るぐらいのインパクトあるなという感じですね、はい。ロープを余分に走った分だけ威力も増してる感もあるんで、ちょっと現場で見たいですねこれは、はい、多分すげえんだろうな。次第2試合、アレハンドロ対スペルクレイジーは6分13秒、ラ・ギターラ、 でスペルクレイジーが勝利しました。まあ、その名の通りギターみたいな、ね、形で相手を決めてしまうスタンディングのストレッチ技、ジャベかと、いう感じでした。まあちょっと余裕感がありましたね。はい、まあその藤田にしろ船木にしろっていう話になるんですけど、この強いベテラン選手をどう下の者たちがこう破っていくか、それが普通になっていかなきゃいけないですけど、まあそれでね変に丸くなられちゃうと第三世代みたいになっちゃうんで難しいですね、その辺のさじ加減ね。はい、という感じでした。ただ思いのほかアレハンドロが食い下がれなかったのが、ちょっとまだタイトルコンテンダーには遠いのかなというふうに思わされちゃいましたね。はい、次6人タッグマッチ、これ一応ちゃんとあのユニット分かれてますね。小峠敦史、陽平、覇王、本体対今後忠助、大原はじめ二王は14分25秒、ムイビエンで大原はじめが小峠敦史から勝利しました。これあの地味にっていうとあれなんですけど、まあでも地味に嬉しかったですね、この勝利に関しては。大原はじめが、まあ、現チャンピオンからタップを奪ってで、GHC ジュニアに行くということになるんですけれども、とにかくね忠助にしろこの大原はじめにしろ、もう試合はすごくしっかりしてるし安定感も抜群だし面白いしね、なんで本当日の目を見てもらいたいというかいい目にあってもらいたいと、第1位と第2位ぐらいですよね、正直言うとノアでも。はい、どっちかな、いやいや今のモメンタム的には忠助の方が優勢って感じですけど、でもまあ本当トップ2、2トップですよ、早くいい目にあってほしいということで、その2人が、いきます。まああの大原はじめは、今後入りすることで少しちょっと静かになってでこう寡黙に燃えるような、ね、感じになってますね。まあ、大原はじめのいいところがちょっと失われてしまう部分があるという懸念というかちょっともったいないなと思う部分はあるんですけれども、ただそれでねあの闘志の部分をよりこう前に出す大原はじめっていうのもこの試合で見れたのでよかったかななんて思います。はい、ということであの相変わらずマイクはややちょっと試合に比べてマイクの安定度は低いんですけども、忠助がですね、自分らしくってなんやねんってなんやねん問いか式挑戦、はい、ということで、ジュニアタッグ挑戦が決定しました。しかも、この試合は、なんと両国ではなくですね直近の 4.3 の高崎大会で王座戦をやるということで、いやこれもまた気になりますね。まだこの段階でもう残り4試合しかないんですよ、両国まで。まだジュニアタッグのタイトルマッチは決まらない、 N イノベーションはもう目前です。ここもちょっとどうなるか注目なんじゃないですかと思いますよ。はい、次第4試合、田中将人対原田大輔出ましたね、謎シングル。はい、まああのヘビージュニアとしてヘビーへの対抗心を燃やしている原田大輔が、ジュニアウェイトだけれどももうヘビーの人田中将人とやるという感じなんですが、改めてね並んでみるとまあまさにヘビーとジュニアみたいなぐらいの体格差、腕の太さとかね肩周りの筋肉とか全然違いますね。はい、それはパワーで押されちゃうわってぐらいの、体格差があったかなというふうに思いました。まあ、ヘビーに負けないジュニアがテーマとはいえですね、なんだろうな、体つきでしかもそんなにね背丈と体重そんな大きく差がないこの田中将人、あ体重はあるのか、あ田中将人にここまでこう差が出てしまうとやっぱりちっちゃいんだなって思っちゃいますよね。まあ、その小ささをどう補うかっていう意味では原田大輔はあの丸め込みもあるんですけど、どっちかっていうとこう真正面からぶつかっていくのが、主武器の人なので結構大変そうだなっていう気はしてますね。はい、あくまでもこうなんだろうな今日つく技レベルじゃないですか、ジャーマンとかエルボーとかですから周武器がね大変です。まあ、ただ、ローリングエルボーの打ち合いとかね結構絵になるシーンもあったので、まあ絵になるっていう意味ではね原田は持ってるんで、それをねどう勝ちにつなげるかっていうところなんじゃないですかね。はい、まあ、とにかく原田は N イノベーション N1 の 4.29 両国、 メインイベントで名を連ねることはできてないんですけれども、引っ張る立場であるのは間違いないので、まあ、どうすっか分かんないですけどね。どうすっか分かんないというか、まあ試合に関してはもうドラゲートやるの決まってるんですけどね。え、早田とついた差は埋まらないっていう状態をどう解消していくのかっていうのは、両国大会の成功以上にちょっと注目というか気になるところではあります。はい、次第5試合、進むは小川芳成、早田対瑛太鈴木小太郎のサロン会。久しぶりに進むが来たんですけれども、1分44秒ヘデックで早田が瑛太から勝利で終わりました。怒りの早田がですね、瑛太に制裁を加えるという感じで、はい、まああの小川芳成式サボりマッチ、はい、早田があの締めたってだけでね、主犯は小川芳成だなって感じですけどいやー、何よりもね、あの久しぶりの進むに期待した人がかわいそうはい、ただあのなんだろうな、 GH ジュニアヘビーの前哨戦、それからストーリー作りっていう意味では、あのこの秒殺っていうのはすごくいいなと思いました。相変わらずヘデックはね、あの対戦相手依存式の対戦相手バンプ依存式ではあります。いい切れ味でしたね、はい、ズバッと決まるといいですね。これをもうちょっとエグくするにはどうしたらいいんだろうとかちょっとふと思ったんですよ。で、一昨年の両国で、あのリングに上がり際の傭兵にねヘデック決めたりとか、なかなかいろんなアイデアでねやってましたけど、よし、じゃあ角度出すためにスタンディング式でとか思ったんですけど、よくよく考えたらそれってただのフランケンシュタイナーじゃんっていうね、はい、っていうオチでした。ちゃんちゃん第6試合、あ、間違えた、ちゃんちゃんじゃないね今の流行りで言うとあれですね、ヤホマル、はい、話題を締めて次の話題に行くときはね、ヤホマルって言うんですよ今。第6試合、マルシの網地稲葉大輝、シングルマッチです。注目あでしたけどね、17分14秒、進行で、丸藤が勝利しました。まずこの試合の稲葉に期待していたものは、舐めてる、丸藤をあっと言わせること、そして納得の勝利を収めてもらうこと、この2つでした。ツイートもしましたが、稲葉確かに良くなってると思います。ノアの初参戦時から比べたら、ただノアの初参戦時の時点でレッスル1でも抱いてた不満っていうのは解消されないというか、むしろ劣化した状態で上がってきてましたので、まあなんで良くなってるの度合いは、60点が80点になったのではなく、30点が50点とかっていうレベル、その低い段階での良くなったっていうところだと思ってます。曲がりなりにもレッスル1ではチャンピオンになってたわけで、ただそのチャンピオンとしていた時に、中島和彦相手に不甲斐ない試合をしてタイトルをあっさりと明け渡してしまいました。あの稲葉大輝から一歩でも二歩でもいいから進んだ姿、成長した姿っていうのを見たいと思ってる稲葉大輝ファンからすると、この日の稲葉っていうのは到底満足できるものではなく、これで良しとするならば、稲葉って何年目のおいくつの選手ですかって話になるわけですよ。やっぱり少しでも稲葉大輝に期待したんだったら、ノアで稲葉大輝がノアでやってほしいことって、清宮と一緒に GHC ジュニアを取ることじゃなくて、ノンタイトルでも何でもいいから長嶋和彦ぶっ飛ばすことじゃないですか。それができてない、その予感すら漂わせないファイトぶり。いくら丸藤に肉薄したからといって、じゃあ丸藤が今までここじゃあ 1,2 年で稲葉がノアに上がるようになってきてから やった稲葉相手以外の丸藤のシングルでと比べて、丸藤の残りヒットポイントはどうでしたか、丸藤の追い詰められるのはどうでしたかっていうところなんです。非常に辛い、厳しい評価になってしまうんですけれども、期待ゆえです。そして 今ので良しとされてるんだったら稲葉はそこまでのレスラーなんだなということにもなってしまう。そうしたくないので頑張ってほしいという期待も込めて厳しめにはなっちゃってます。まあ、ここから上に行けるかどうかすら怪しい状況です、はっきり言って。まあ、なんで多くの期待をしてしまうと逆に厳しいのかなとも思いますが、ちょっとねそこに関してはくさびというか釘を刺して、今後の稲葉大輝に期待しておきたい。期待はしねえなでもな、はい、頑張ってほしいなと思ってます。はい、そんな感じ。まあでも試合後のコメントで、ね、稲葉が少しは評価して、稲葉じゃねえや丸藤がね少しは評価してくれてますから。ただまあコメント読むと、ここで埋もれたら前の団体の仲間たちがいろんなところに散って活躍してるわけだろ、お前ここで埋もれたらそいつらに恥ずかしいだろ、前の仲間たちをびっくりさせるぐらい活躍してみろってここに来たんだから、ね、団体が消え去っても自分があそこでナンバーワンだったっていう自覚をしっかり持ってやれよ、やればできるよって稲葉の歯がゆさがこの丸藤のコメントに出てるじゃないですか。ね、ただでさえ家庭のなんです、やることやって見せるもん見せないとやっぱダメなんだと思いますよ。はい、逆に見せるもん見せられたら上がるチャンスも出てくるんじゃねえのって思います。いや頑張れ稲葉、とにかく中島和彦をぶっ飛ばそうよって感じです。次第7試合、曽山学ぶ中島勝彦剣王対杉浦隆、清宮海斗塩崎剛は21分4秒、レフェリーストップ同時めスリーパーホールドで剣王が杉浦に勝利しました。ここがだったかと前日ね、鈴木秀樹と杉浦隆が揃ってるところで GH タッグタイトル戦決まると思ったらこっちでしたわ。杉浦がですね、強振しまして、顔面蹴りバズソーキックって言えばいいんですかね、はい、からの同時めスリーパー、またあのバズソーもどうえらい入ってましたけどね、はい、顔面ローキックって感じですね。これで、この勝利で、タッグチャンピオンから直接勝利を奪った剣王が GHC タッグの挑戦を表明します。パートナーは中島勝彦、いや最強で出てきましたね。中島は前日塩崎剛に負けてこれからどうしていくのというところがあったんですけれども、まあね、今回両国大会 4.30 の両国大会は剛腕のヘビーが歌い文句です。そういう意味ではノアで一番ね音を聞かせられるレスラー、塩崎剛のチョップ、藤田和之のエルボー、これがメインに飾られて、そして、続く中島勝彦と剣王のキック、これがセミファイナルにおそらくですよ、来るという形になったので、まあ、これはもう言うことねえでしょうと、はい、剛腕のヘビーに名の恥じぬですね2試合が決定しました。この日のメイン含めてですね、少し剣王のコメントが気になるところがあったのでびっくりしておきます。おい杉浦隆、おい鈴木秀樹、おちゃらけじゃねえぞ、老人たちがゲートボールして娯楽を楽しむようにプロレスしてんじゃねえよ、老人がボケ防止のために手を動かしてるみてえにプロレスしてんじゃねえぞ、俺たちはな真剣に命をかけて戦ってんだ、てめえらも真剣に命をかけて俺たちが倒してやるからなっていうね。で、試合終わった後もおちゃらけてんじゃねえぞっていうのを言ってたんですけど、てんてんてん、ということで第8試合メインイベント GHC ナショナル選手権、チャンピオン船木正和対挑戦者鈴木秀樹、8分14秒アンクルホールドで船木正和が勝利しました。試合始まってから終わるまで客席はずっと静かに2人の一挙手一投足に目を奪われて見守るという状態でした。実況でもありましたように、いわゆるこれね、あのパンクラスとかでよく言われてた心因現象ってやつですね。 UWF 系の試合ですね、より格闘技色が濃くて ガチ度が高いと、というかガチだと思われてたものも含むんですけど、試合で、よく起きる現象です。とにかく真面目に、見えるというですね、お客さんが、シチュエーションを、団体側というかね、工業で作り出して、それゆえに盛り上がってはいないんだけれども、お客さんがものすごくリングの上に集中しているという状態を作り出した。これが新現象なんですね。で、まあもともとノアの客席って新気味なんですよ。これは別に盛り下がってるとかじゃなくて、すごく真面目にプロレス見てるからだと思うんですね。何度も言ってますが、コロナ前からノアの客席ってちょっと盛り上がりが弱いところはありました。普通だったらここもっとドカーンと行っていいでしょうっていうところが盛り上がらなかったり、今でもね、ちょっとやっぱジュニアの試合だけなんかお客さんの雰囲気違うなって思うことは正直あるんですけど、でもまあ今は手拍子っていうね、声出すよりも手軽にできるツール、応援ツールというかね、があるんで、皆さんそれで盛り上げたりしてますけど、もう前ほど、前はあんなに手拍子もなかったので、そう考えると静かに見る、もともと静かに見がちなところに、まあ確かな技術を持った人たちがこう上がってきてるんで、新現象ができんだなというふうに思いました。声援含め、まあ今は声援が出ないので手拍子という形になるかもしれないですけれども、っていうのをある程度リングの上からもコントロールできると思うんですね。ただ、この新現象っていうのはシチュエーション、それからレスラーの対峙するレスラー同士のキャラクター性っていうのはやっぱり際立たないとなかなか生み出せないというか、お客さんもその気にならないじゃないですか。ついつい手拍子しちゃったりとかね、グラウンドになってっていうのはあると思うので、まあ、そういうシチュエーションをね、作り出しただけでもこのマッチメイクっていうのも正解ありじゃありなんですよね。で、実際手取り足取り首取り、がほとんどでした。1回ロープに詰めた時に、鈴木デキがね、ヨーロピアンアッパーカットエルボースマッシュ決めます。で、そのエルボースマッシュのエルボースマッシュのモーションが終わる前に船木がですね、小手パンって入れるんですね。まだゲームやる人は分かると思うんですね。フレーム、攻撃フレーム中に船木が打撃放ってくるっていう、ね、当たってんのにずるみたいな、はい、いう感じで、それがね、早かったっすね。その返しの小手がビンタっていうの、速さはね、速さはあれですよ、もうプロレス超えてますよ本当ね。そうだった。で、そのままもう流れで、グラウンド持ってっちゃって、で、足換の掛け合いになって、船木が、鈴木がどうしようかなってもたもたしてる間に船木が足取ってクッて決めちゃうって、トーホールドというかアンクルホールドを決めてしまいました。もう体勢になったら鈴木デキはタップするほかなしということで、非常に悔しいですね。タップアウト、鈴木デキはします。試合後船木も言ってました、完封だって。いや、完封負けしましたね、鈴木デキは。すごいな、完封負けを明け渡すぐらいなんですね、やっぱりかっこいいミシンみたいな感じですけど、はい。試合後鈴木秀樹のね、悔しがる姿がすごく印象的でしたね、はい、素晴らしい技術戦だったと思います。ということで、船木正勝はこれで2度目の防衛に成功しました。面白いこと言ってましたね、完封したような気がしますつって。やっぱり WWE から戻ってきた人間には負けられない鈴木秀樹、確かに WWE から戻ってきてるし、前日もね、リガル、ロイヤルストレッチ出して、そんな感じは出してたもののですよ。でも、そのじゃあいわゆるショーマンタイプの試合してるかって、別に全然そんなことないじゃないですか。なんだけど、そんな鈴木秀樹を取って WWE から戻ってきた人っていうくくりをするっていう船木がまた面白いなって。で、そんなのには負けられないで、日本のプロレスを代表して戦いましたっていう、いや、なんかちょっとしたら前時代的なんですけど、船木が言うと本当にそうなんだろうなって そのつもりで頑張ったんだなみたいな感じになりますよね。でまあ長く新人に喋ってるとつって、剣鬼にマイクを明け渡し、忠助にマイクを渡しみたいないろいろ下りがあって、結構ゆるゆるな感じで終わりました。でバックステージにも船木はちょっとふざけてね、そやに話振ったりして、直近で剣王があのおじさんがおちゃらけてることをすごく指摘してたんですけど、船木正勝そこそこおちゃらけてねってちょっと思っちゃいましたね。ただ船木さん強いからね、言えないんだよね、はい。まあ、鈴木デキはかつてねレッスル1の若手勢にね、船木相手に気遣ってもらった上で試合してる船木正勝なんか面白くないでしょって言ってね、構想が始まったという経緯もありますから、はい、今後のみんなもね気なんか使わなくていいと思います、はい。とりあえずあの1日も早くあのグループ LINE に船木正勝を招待できる日が来ることをお祈り申し上げますということで、はい、3.2 横楽園はメインがねちょっともう本当あのどこもやってない、どこにもできないプロレスっていう意味で本当ね、ノアは他団体の通ずる許さないものを見せてくれてると思ってますから、はい、真に至る団体だと思います。面白かったです。てな感じで 2days、おさらいをしてみました。でこの 2days を経て、いろいろですね発表がありましたので、続いてはそちらをちょっと押さえておきたいというふうに思います。ブレイクなしでいきますか、はい。まず、来日外国人選手の発表が 3.23 はありました。目白押しですね。ようやくこうコロナ明けるぜっていう感じをねこう期待させてくれるというか、いう感じで、これだ、はい、ちょっと多いからさすがにねメモないと分かんない、はい、ちょっと固まっちゃった、本当に固まっちゃった、こういうこと OK、はい。ノアが狙われたっつってね、4.29 に参戦キングオブエアドラゴンペイン、二つ名がつきましたね。ドラゴンベイン、そしてザ・マシン、イホデカニじゃなくてアルファウルフ、AKA イホデカニスルプスですね、はい。そして神風忍者マック、続いて地獄のナポレオンレネ・デュプリかっこカナダはい、あまあ一応いいのか、はい、フランス語喋るもんね、彼女の人。殺人医師三世、イホデドクトルワグナージュニア来ましたね。そして、あの男も帰ってくるっつって言われたのが、クリス・リッチウェイ、スティンガーですね。スティンガークリス・リッチウェイです。いや、なんだろうな、慣れ親しんだ顔プラス、特 A 級の外人忍者マックが来るということで期待は膨らみますね。あの外国人がやっぱりいると工業の、うん、色というか目先が結構変わるので、外国人選手等には嬉しい限りですね。その後あの SNS ツイッターの方でも発表がありまして、まず、テハノジュニア、オリジナルペロスデルマルのメンバーの一人ですね、はい、パワーファイター、この人はヘビーなのかな。それからエクストリームタイガー、これはあれですね、ノアにかつて参戦してた人みたいです。レッスル1にも本当ワンシリーズだけポコッとね、ティグレウノっつってね来てた人ですね。ちょっと不安定なんですけど、ぐるんぐるんバンバン飛ぶハイフライヤーです。もうそこそこいいお年なんで大丈夫なんですかね。それからスレックス。かつてノア参戦した時はジュニアヘビーだったらしいんですけど、最後に見たスレックスはオーストラリアでヘビー級でやってました、しかも、シドニーで、新日が遠征オーストラリア遠征した時にメインイベントで岡田とやってんですよね、このスレックスって。 まあなんでそういう、なんだろう、地元というか帰るとそのぐらいの格の人なんで、それがノアに久々にね参戦、まあ、元 TMDK という流れもあるみたいですけど、 TMDK あの新日のストロングの方でね復活しちゃってるんで、ちょっとマイキー今足りてないですけど、ジョナロックと、シェンヘイストが合体して TMDK ってやってるから、まあ、TMDK おそらく名乗んないと思いますけど、うん、まあでもスレックス久々の参戦です。いや、なかなかあの腕利きの人たちがね上がってきますから、これは楽しみだって感じです。ロンガイルートがすごく見えますけど、その辺有効活用してどんどんね未知の競合みたいな呼んできてくれるとね嬉しいですね。アメリカインディーからね名打ての人を引っ張ってくるのも嬉しいしワクワクするんですけど、やっぱり未知の競合ってワクワクするじゃないですか。忍者マック楽しみにしたいと思います。この辺は、カードは 4.29 でドラゴンベインアルファウルフ忍者マック、ここが決まってます。まあ、まずはねあの手の合う人たち同士で面白い試合やってくださいって感じだと思いますけど、まあ、もしかしたらショースティーラーになっちゃうかもしれないです。あとはレネ・デブリと表でドクトル・ワグナージュニアが、ね、タッグ王座持って返上して、帰国しました。コロナのせいでねっていう流れがあったんで、もしかしたらタッグ行くのかなと思ったんですけど、行かないみたいですね。ただ両国でタッグチャンピオンになった方にこの2人が挑戦するというのはもしかしたらあるかもしれません。あとはユニット、この人たち離脱前は杉浦軍でした。果たして今回も杉浦軍として来日するんでしょうか、気になります。てな感じですね、はい、まずは外国人選手参戦というお話がありました。そして、その他、決定カードとしては、GH ヘビー級選手権、藤田和樹、塩崎剛、それから GHC タッグ選手権、チャンピオンが杉浦隆、鈴木歴対、挑戦者剣王中島和彦、はい、そしてその流れで決まったカードもう一個、桜庭和志剣道家臣対望月正明ドン藤井、まさかの藤井さんですよ藤井さん、はい、ドン藤井さん戦決定ということで、まあこれはね箸休めマッチだと思いますけど、この 4メンツなんで、はい、でもまあそれでも面白くやってくれるんでしょうねという感じです。いやー、両国少しずつカードが埋まってきました。それに伴って両国までの興行のカードも決まっています。先ほど言った通り 4.3 の高崎大会、福田レフリーが最後に裁く試合になるようなんですが、ここで GH ジュニアヘビー級ヘビータッグジュニアヘビータッグ選手権試合が決まってます。小峠を経たい忠助を原はじめ、いやこれどうなるんですかね、マジで結構注目です。そしてそこの間に挟まれる後楽園ではタッグマッチの前哨戦としてバラしたシングルマッチが行われます。鈴木秀樹対中島克彦、これ注目ですね、はい、それから、GH ヘビーの前哨戦として藤田和幸杉浦隆組対塩崎剛田中雅人組、嫌いな人が一人もいない、好きな人しかいないタッグマッチ、どういう風に見たらいいか消化したらいいかわからないすごいっすねこれはね、もうむちゃくちゃだ本当。ノアのこう混沌感を表現するには一番これ分かりやすいよね本当ね、はいという感じです。それからもう一個シングル決まってます。宮脇ずんた対ヒョウ、ギブラッツからの資格ということで、 N イノベーション本番前にですねもうシングルマッチ一発やっちゃいます。宮脇ずんたはそういえばサイバーファイトフェスでね結構勝てるの見せてましたから、はい、ちょっとね頑張ってもらいたいですねずんた、はい、そして翌日 4.9 後楽園でも、タッグ選手権の、バラシャシングルマッチ杉浦隆史剣王というカードが決まってます。ここも注目ですね。であと、GH ナショナルがまだ決まってません。船木正勝は清宮海斗となるべく早打ちにやりたいなんてことも言ってますけれども、まだカードは決まってません。 4.95 後楽園に参戦します。船木正勝、津山田部、仁王隊、正木為也、稲村良樹、覇王です。うん、ここもどうなるんじゃろうか結構気になりますね。はい、ということでノア全然休ませてくれません。すごいですね、がっつりカード決まってます。その他 4.17 新潟もね、8人タグで杉浦、塩崎、正木為也、覇王対剣王、中島勝彦、津山田部、仁王というカードが決まってます。はい、こんな8人タッグでもがっつり面白いのがノアのいいところって感じです。いや、やべえっすね、相変わらずノア、はい、ノアさん、新日1位で行くって決めてるんで3また稼がないとね、ちょっとの新日立て続けに行ったという感じで今はおりますが、両方まで 4.8、4.9 見れっかな。気になるのは新日ニュージャパンカップ、ザックセイバーが優勝目前です。ザックが優勝すると 4.9 後楽園では何がしかのでかい試合が組まれるのはほぼ確定だと思ってますから、そうすると非常に悩ましくなりますね。はい、という感じです。さあ、じゃあ最後、質問箱、1つお答えしておきます。インターネットでお世話になっています。先日ツイッターにてある政治家がロシア問題に対してプロレスと表現したのに選手ファンなどが反応したのを見かけました。こういう表現としてのプロレスというのは例えとして分かりやすいですが、ファンからすると今回のような嫌悪感を示す場合が多々あると思います。そうですね、クニさんは世間の評価はそんなものなのであまり意味なく、むしろイメージ悪くするとツイートしたのには納得しました。選手スタッフならともかく、ファンがむやみに反応してそのジャンルへ悪影響があるのは心配です。有名人でもプロレスファンである方だと、プロレスファンである方だとやり取りとしてのプロレスという表現がうまく使っている人も見かけるので、プロレスファンができることは批判ではなくプロレスの魅力を広めることではないでしょうか。クニさん的にはこういったやり取りとしてのプロレスという表現はどうなんでしょうか、ということで、はい、ちょっとリスナー減るの前提でもう話しちゃいますけど、まず、もう世間はプロレスっていうのはケツが決まってるもんだと。で、そこまでの過程っていうのは儀式的に行われてるので、なんていうのかな、意味のないものだと思ってるんですよ。そこに意味を見出してるし、我々はケツがいくら決まってるという結果を知らないという前提があるのにね、そこに一般の人は考えが及ばないんです。これはもうしょうがない、どんなに経過顔ですごいことやっても結果が決まってるんだったら意味ないっていう考えもしかしたらあるかもしれない、もうそういう人にさプロレス分かってもらおうっていうのは無理じゃん、無理なんですよ。だからそんな噛みついたってしょうがないでしょって。で、噛みつけば噛みつくほどね、相手はって思うわけですよ。自分がどういうことを言ったかって、自分を顧みるよりはね、しかも追悼した政治家さんっていうのはなおさらそういう方みたいなんで、売り言葉に買い言葉じゃないけど、だってさ、でもプロレスって結果決まってるんですよねって、例えば丸藤がね引用リツイートして、それそうやって聞き返されたらどうすんのっていう、いや決まってませんよっていうの、そこでね、ゲーフェイを守るのはいいことなのかもしれないし、あれなんですけど、ちょっと無理が生じちゃうよね、こういう場面になると。どうしても一番シンプルなね質問すると、これはずっと前にも言ったけれども、プロレスって予兆なんですよねって言われた時になんて答えるって、はいかいいえなんですよ、それを聞いてる人が聞きたいのは。だけどプロレスファンってそこちゃんと答えないじゃん。いや知らない、俺はそういうの見たことないから分かんないとかね、台本あるんでしょって言われたんです、台本見たことないから分かんない、そういう問題じゃねえのよっていう話ですよ。なんでそれを分かった上でやっぱり取り扱わないとさ、こういうものを逆論破されちゃうぜって思ってます。だからやめた方がいいなと思うのが一つと、まあ今この質問した方がおっしゃる通りね、 それでイメージが良くなったら謝罪なんか絶対しないからさ。相手が首相に謝罪してきたら、じゃあお前らもありがとうございますぐらいちゃんと言うんだろうなって思うんだけど、大体ね文句とか言った人って言わないんですよね。でこういうね、なんか間違いをした人に対して攻撃的にね集団でなるのって本当に良くなくて、じゃあ木村花の時にあなたたちは何を学んだんですかっていうね、いう話なんですよ。相手が悪ければみんなでボコっていいのっていう話ね。そういうの分かってない人がああいうツイートするんだろうなと思ってるから、正直俺のタイムラインとかこのプゴトを聞いてくれてる人にも、もうあのツイートに引用リツイートとかリプとかで反応した人もしかしたらいるかもしれないんですけど、本当やめた方がいいと思います。いろんな意味で何もいいことないから。で実際俺もプロレスファンだけど、ケツが決まってて間に儀式的なこうプロセスが挟まれるものをプロレスっていう言い方します。だってその方が通じるもん、分かりやすいんだもん。プロレスファンとしてどういう風に一般の人にプロレスを伝えるかみたいなことなんか考えてねえから。だってこのプゴトだって初心者ファン向けじゃないでしょ。聞いてる人なら分かると思うけど、じゃあちょっとやっぱプロレス村に入ってきて、ちょっと奥、もしくはちょっともうちょいその奥、看板出てない店ですからプゴトは。なんでそういう意味ではね、ああいう案件っていうのはムッとすれば瞬間的にはね、おいと思うけど、冷静になった方がいいっていうのが国斎藤の見解でございます。はい。なんであの人が使ってる表現とかそのやり方、言い方っていうのはあんまり良くないなと思うけれども、だからっつって合ってる合ってないとかじゃなくて、それを正そうとしたって無駄だぜって思いますね。はい、やめた方がいいよってな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっと一応かなそんな感じでプゴトはやってます。はい、ということでプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはソリンです。意見感想やご質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトで、はい、反応してください。必ずチェックします。それから特のプゴトもやっております。サブ、なんだスタンド FM 月額300円でやっております。ちょっとねコロナのワクチンの副反応で一回お休みしちゃいましたけれど、なんとか一回やりきりましたので、これからも頑張っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。